中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えして、アップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、ポッドキャストができました。今まで仕事で放送が聞けない、ゲストさんのお話もう一回聞きたい、録音ないのですかとたくさんリクエストをいただきました。リクエスト本当にありがとうございます。世界中の方にゲストさんのお話を聞いていただきたいと、 iTunes に、ポッドキャストを作りました。 iTunes を開いていただいて、中旬のアップデート検索でヒットします。今日の放送も後日ポッドキャストに上がりますので、ゲストさんのお話をぜひもう一度お聞きたいな、聞いていただけたらなと思います。あなたのタイミングで何度でもお聞きください。今回のようにリスナーさんのリクエストのおかげで、中旬まさにアップデートできております。リクエストに感謝でございます。どんなことでも結構ですので、どんどんリクエスト感想を番組までください。これからもリスナーさんの意見を反映した番組作りをしたいと思っております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。本日のゲストさんをご紹介させていただきます。前回に引き続き、私のボイストレーニングの先生です。歌って喋れる司会者、声楽家、千葉千奈美さんです。なんと2000組以上の、披露宴を担当された人気司会者さんです。いつも私は千奈美先生とお呼びしておりますので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。千奈美先生、
はーい、
ようこそお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、先生、前回人気ブライダル司会者としてのお話でした。
はい、
今回はね、先生が想像もしなかった難病になったということのお話について伺いたいと思います。
はい、
ちょっとテーマが緊張するテーマなんですが、
いやもう気楽に喋っていただいていいですよ。
そうですか、
はい、
もう先生のその明るさが好きですわ。
そうでしょう、知ってます
やっぱりですか、
はい、分かってます。
ストーカーのようにずっと伺っておりますから、
はいはい、
その先生のね、
はい、
難病ということについて、ちょっといつからどんな風にな、どんな今ことなのかっていうのを教えていただけますか。
はい、2006年に一応告知を受けたんですけれども、はい、潰瘍性大腸炎、
はい、
通称 UC とも言われています。
はい、
皆さんよくご存知 あの安倍首相も同じ病気で、
はい、
一度退陣なさいましたよね。
はい、されました。
それは、はい、あのこの潰瘍性大腸炎というのが原因でした。で、症状としては、まあ、腹痛、下痢、下血、
うん、
まあ、血便、貧血、うん、もうだから何もできなくなります。で、痛みとかがひどくなって、うん、まあ、その病名のごとく大腸に潰瘍ができる病気ですのでね、
はい、
でひどくなるともう絶食をして、
はい、
で入院してしばらくして、まあ、大腸を休めて、
はい、
で、まあ、薬を飲んだりいろんな治療をしたりしながら回復を待っていくという病気になりますね。はい、
先生自身も、うん、ブログ等のところに、
はい、
入退院を10回以上、
10回以上ですね、数えてないですけれども、
その、
はい、
お休みをして、
うん、
入院をすれば、はい、また回復はするという形なんですかね。
そうですね、基本はその難病っていうのは、まあ、治ることができない病気だから難病ですので、
はい、
あのいわゆる完治というのができないんですね。
はい
はい、ですので、まあ、入院してしばらく良くなって退院して、でまた調子が悪くなったら入院してっていう風にするような、私みたいなタイプの人もいれば、
はい、
劇症型の方は、
はい、
一 気にとんでもない状態まで潰瘍が全部大腸にできてしまって、はい、一気にもう大腸を全摘しないといけないというふうに、もう外科的手術まで行っちゃう人もいるし、はい、もしくはそんな入院などをするほどではないので、まあ、治療とか、うん、薬でとりあえず保ちながら一生を終えていくっていう人もいるし、うん、もう本当にピンからキリまでなんですよ、症状が
いろいろなんですね。
いろいろです。もう100人といろ、
でもあの
100人といろ、100人100色、
あの、うん、今の先ほどの、ね、安倍首相が、うん、あの同じ病気ということでしたけども、はい、退陣されて、はい、じゃあ安倍首相は今こうやっていろいろ活動、あの、ね、政治活動できてるということは、うん、完治ではなく、
完治ではないです。
安倍首相もその病気と付き合いながらっていう形ですかね。
上手に。
一番はストレスとかがいけないんですかね、
うん、あの、まあ、難病なので原因はわからないと言われてるんですけれども、はい、まあ、基本的には心身ともにストレスとか、まあ、うん、無理を重ねるとっていうことにはなると思いますね。
先生の場合はその摘出ではなく、たくさん潰瘍ができて入院して休んであげると、その潰瘍さんが小さくなるようなイメージでいいんですか。
そうですそうです。
そのために食べ物とかを絶食すると回復が早くなるので、絶食を知るって入院して点滴をして体を休めるための、まあ、形っていうこと
ですね。うん、あの、まあ、具体的に言うと白血球さんがいますよね、うん、
はい、
で人間にとって白血球さんはとてもいい仕事をしてくれるべきなんですけれども、はい、実はその白血球の中に、はい、ぐれてしまう白血球さんが出てくるわけですよ、はい、でそれをあの関節とかを攻撃しちゃうのが、いわゆるリュウマチです、
はい、
で私たちみたいに大腸を攻撃してしまうのが潰瘍性大腸炎です。
大腸に集中してるんですね。
なので、あの、まあ、疲れてたりとか無理を重ねると、はい、白血球の中であのぐれる子たちが出てくるので、はい、まあ、大腸を休めてあげることと、あの白血球さんを今度きれいにぐれてる子を構成させてあげるという、はい、そういう治療をしたりとか、まあ、簡単に言うとそういう、
また構成したらまた普通にできてっていう、その付き合い方をっていうことを 10年の間にいろいろ自分のなりにしてこられたってことなんです、
ね、
ちょっと前回の、ね、お話の中で先生がほんの転職だと思っていたブライダルの司会のマイクを置いたっていう、その2年ぐらいの時はその体も体調が特に悪かったんでしょうかね。
2年ぐらいの前ですよね、はい、要はマイクを置こうと思った時ものすごく悪化して、もうこれ以上潰瘍がひどくなるようだったら大腸を全摘しないといけないと言われたことがあったんですね、主治医の人から、はい、でそれは結構大きな出来事だったので、
そうですね、う
ん、まあ、大腸を全摘してももちろん元気に生きている人はいますが、うん、できればね、自分の大腸で添い遂げて生きていきたいの でこれはちょっと無理な仕事のやり方をしてるとえらいことになると思って、でそれでセーブをした時が一番ひどかったですよね。だからまあ2年間のうちで少しずつ、まあ、あの体調も戻していって、うん、この状態だと、うん、まあ、無理のない仕事のやり方だったら、うん、病気と共存共栄しながらいけるかなっていうふうに思えたので、まあ、今のスタンスにはなったんですけどね、うん、
そうだったんですか、うん、今、先生が、うん、その司会のことを置いたりとか、うん、大腸のことが、まあね、手術とかされるとかいろんなことすごい辛いことがいっぱい、ね、はい、あった時期だと思うんですけど、はい、今先生すごい本当に何でしょう、話すこともこうやって、うんうん、変わ、なんていうかな、そこからこう自分がどうやって気持ちを切り替えていけたんですかね。
やっぱり治らない病気と付き合うって、うん、人生の中でとても大きなことなんです。
告知受けた時にすごくショックな、
そうですね、告知を受けた時というよりも、うん、少しずつに、うん、入院を2回3回4回5回と繰り返ししていくうちに、うん、あ、私は無理が効かない体なんだ、あ、ちょっと無理するとこんなにすぐに入院とかになるんだなとか、あの、それまで生きてきた生き方とこれは違う生き方をしなきゃいけないんだなというふうに、少しずつ付き合い方が分かっていくんですよね、
はい、
うん、なので、まあ、私にとって最初の 4,5 年はものすごく辛かったです。なんせその前回お話ししたようにダブルトリプルが当たり前のような、うん、
超売れっ子でね、
超ハードな、うん、仕事の仕方してた私が、まさかまさかのその入退院を繰り返す人生になるなんて本当に上にも思っていなかったので、うん、でも、まあ、それも自分に与えられたことなんだろうなと。私が潰瘍性大腸炎になったっていうことは、潰瘍性大腸炎の司会者、潰瘍性大腸炎の芝ちなみで何 何かやるべきことがあるから神様が与えてくれたんだろうなというふうに思えるようになったので、うん、今となってはもう私の人生の一部、私の一部と思ってますね。はい、
なんかやっぱり私の好きな芝先生だなと、はい、今、はい、聞きながら思いました、
うん、
今ね先生はいろんな活動を、ね、されてるじゃないですか、はい、特に潰瘍性大腸炎の女子ランチ会っていうのを最近ね、はい、よくフェイスブックとかブログで見るんですけど、はい、あれはどういった会なんですか。
もともと潰瘍性大腸炎含むその難病患者っていうのは、はい、同じ病気の人と出会うことってすごく少ないんですね。
そうですね、うん、人が少ないから難病なんですもんね。
で、難病であるっていうことをカミングアウトするっていうのはすごく勇気がいることですし、はい、それを言ってしまうことで、まあ、仕事とかいろいろ支障が出てしまう可能性を含んでるので、はい、結構うちに秘めて人生を送ってる人って多いんですね、
はい、
だからこそ同じ病気の人の情報を知りたくても知る手段がないと、
はい、
じゃあどうするかというとやっぱブログとか、はい、フェイスブックとか何かしら そのバーチャルの状態から情報を得たいと、はい、でも、まあ、大変ラッキーなことにそのフェイスブック上とかで何人かの同じ潰瘍性大腸炎の人と私が縁があったので、はい、一回会ってみたいねっていう風なお話になったんですね、はい、それ で一度会ってで、まあ、一番最初お茶会という形で大阪でやった時に、はい、まあ楽しくて楽しくて、
うんうん、
その病気の人でしかわからないことってたくさんあるの で、
うんうん、
でもちろんその女子なので、うん、言ってもガールズトークはもう尽きないわけですよね、
うんうん
うん、なのでその時にこれめちゃくちゃ楽しいねってことでまたやろうかっていう風になったのが最初のきっかけ で、うん、で大阪でお茶会やってで、はい、ランチ会やってでその時に東京の、ね、方が実は大阪まで一人来てくださった方がいるんですね、わざわざ、本当にその私が主催する UC 女子会のためだけに来てくださって、で東京にもあるんじゃないですかっていう風なお話したんですけれども、はい、いや東京にもいろいろあるけれども私はちなみさんに会いたかったし、ちなみさんが主催する UC 女子会に出てみたかったって言って新幹線でわざわざ来てくださったんですね、でその時にあこれは全国に必要としている人がいるのであれば、はい、何かお役目があるのかなと思って、でそれで4月に東京で UC 女子会をしたんですよ、これまた楽しくって、これは全国行脚する意味が出てきたぞと思って、まあ、今はもうその交通費であるとか、そのために仕事をしたいな、仕事をしてお金を稼ぎたいな、そのために体も元気でいたいな、っていう風に今はなってますね、原動力に。
あ、それは先生のようなこの明るい、あの方が東京行って、会われたら、本当にこのさっきおっしゃったように周りにこう、告知できなかったり、話できないところに、この天性の明るさの先生が来たら、出会えてよかったって思う、本当なんていうの、
そうですね、
とろけるような時間やね、なんかもう、
うまい、
なんて言ったらいいかな、気持ちがこう、あっただけでリラックスできて、病気の、病気はもうそのね、治らないかもしれないけど、その気持ちとか、心が、何ですかね、緩くなり、
で特に潰瘍性大腸炎ってその下痢とか下血とか血便とか、結構あの下的な話が多いので、
はい、
女性の中では、あの女性でしかわからないような悩みとか言えないようなことあるんですよね、だからそういうことを共存共栄できるっていうのはすごくみんなにとってなんか絆が深まることなので、あるよね、わかるわかる、私もそんな失敗ある、昨日もねみたいなことを、
あ、もうあるあるって聞くだけですごく楽なんで、自分だけじゃないかなって思うのが、やっぱ人の多くの病気以外でも悩みじゃないあるって思うので、
そうですね、
それを聞けて共有、共感できたら、
そうですね、
そこに仲間がいてて、ね、
そう仲間ですね、
同じことを、分かってくれて頑張ってる人が、
なんかね、こう同じ星に生まれた人たちだね私たちっていう言い方をなさった人がいて、ああそんな感覚かもしれないと思って、仲間です、とてもいい仲間、
それをこうやってブログとかフェイスブックで発信してあげ、することでこうやって出会えたっていうことがすごいですね、 今後もどんどん広がっていくんですかね、
は
い、
そうですね、あの6月にちょうど、はい、あのまあ、19日が放送日ですので明日ですかね、はいはい、まあ、再放送にはちょっと間に合いませんけれども、はい、20日に、はい、大阪で開催するのと、はい、30日に金沢で
ね、
はい、開催するのが一番近いですね。
それに参加したいわっていうことはどのようにしたらいいですか？
あのブログを見ていただいたら私のメールアドレスが書いていますので、はい、そこから申し込んでいただいたらいいなと思います、
は
い、
ブログは芝ちなみ、はい、検索でいけますね、
はい
はい、あの先生のそのブログのランチ価値すごいこだわりがあってとってもね、
はい、
UC の女子の方に、はい、反化しやすいようになっているなって思ったところ気をつけていらっしゃることありますよね、いくつか。
あのそうですね、はい、先ほども申し上げましたようにそのやはり下系のお話が多かったりするので、はい、あのみんなすぐやっぱりあのお腹痛くなったりとか、はい、トイレに行きたくなってしまうのが、まあ、そういう病気なんでね。なのでランチ会の途中でもトイレに行きたかったら遠慮なく行ってくださいとか、途中で気分が悪くなかったら遠慮なく退席してください、で体調不良になりそうだなと思ったら前日でもドタキャンは全然 OK ですとか、でトイレが1個だけではなく複数あるような、うん、ところに近いところのレストランを選びますよとか、
それいいですよね、うん、
やっぱり精神的にね、
うん、次ね誰か待ってらっしゃると思ったら気がね、
うんうん、それだけでもあの心の負担になるので、うん、そういうこういろいろと、うん、できたらこういうことを配慮したらいいかなということを書いてるので、うん、まあ、あの参考にしていただいたらいいなと思いますね、うんう
ん、はい、そしたら初対面の方も、うん、いいですよってことですよね。
もちろんです、
はい、ぜひね皆さんね会っていただきたい、会うだけでこのとろけて癒されて、はい、うん、なんでしょう、うん、なんとも言えない、
はい、
なんやろ治癒力なんて言うのかな。
なるほど。でもね、うん、もうブログでしか私のことを、ね、うん、知ってない人が、うん、実際に会ってみたら、うん、想像以上にちなみさんが明るくて、うん、想像以上にこんなにパワーをちなみさんからもらえるなんて思ってなかったっていうのが大変ありがたいことに感想としてあるので、うん、はい、まあ、それが私のお役目なのかなとも思いますけれどもね。
今後ねどんどん、うん、あの金沢とかだけなくいろんなところから ね全国におられる方に、
はい、
先生あの行ってあげてほしいですし、もし来てほしいなっていう方はどうしたらいいんでしょうかね、
うん、もうそんなもうラブコールしていただいたら私も素直なのでも正直に言います。じゃあ行きますいついつ行きますけどどうですかっていうのを。金沢もね、はい、たった一人の方が、はい、あのメールをくれたんですよ、
はい、
で東京とかには行けないけど、はい、いつか金沢に来てください待ってますって、うん、わざわざそのためだけにメールをくださったんですね、はい、ですごく嬉しくって、うん、いつか金沢に行きますねっていうことを言ってたんですね、うんうん、はい、それでじゃあ行っちゃおうかなと思って行くんです。今度
それが今度の20日なんですね、
はい
はい、あ、はい、じゃあ、 あのもうその近郊の方、うん、ぜひぜひ。
そうなんです、北陸の UC 女子たちとね、はい、たくさん会えたらいいなと思ってます。
確か先生、女子会に名前がついてましたね。
そうなんですよ、あの、まあ、全国にね、はい、きっとあの患者会とかオフ会とか同じ病気の方々でランチ会を、まあ、ひっそりとやってる人はたくさんいらっしゃるんですね。でも何らかの差別化を図りたいなと思って、
はい、
あの芝千奈美さんが主催する UC 女子会に行ってみたいと、
はい、
でそこのメンバーになりたいなと思っていただきたいということで名前をつきました、
はい、
でアンビシャスウェーブと言います、
うんうん、
で意味はすごく簡単なんですけど、はい、私の芝という、漢字をそのまま当てはめただけなんですね、はい、
先生の芝の芝志すに波ですもんね、
はいはい、でアンビシャスっていうのはほら少年を大志を抱だけのね、はい、ボーイズビーアンビシャスということで、まあ、大志大きな志ですよね。でウェーブっていうのは、まあ、芝のバーが波ですので、まあ、大きな志を持っていろんなどんな波にも、ね、乗っていこうとか私たちが大きな波を作ろうとかそういうことをなんか共有できる仲間たちと過ごしたいなと思ってで UC 女子会アンビシャスウェーブの私会長でございます。
かっこいい先生、はい、
それぞれ今、関西本部でしょ、で金沢支部長でしょ、で東京支部長横浜支部長もおります、ま、あの声かけてくださった人が必然的に、すぐに支部長になるという、
ね、なるほどね、は
い、そういうシステムでございます。
いや、この芝先生の波についていきたい
でしょ、
うん、
なんかね大きな波に今なってるんですよね、
うんうんうん、
だからこれを全国につなげていきたいなって本当に思います、
うんうん、はい、ではもう 対このブログですね。
そうですね、まずは
柴千奈美検索ですね、はい、あのお仕事のブログ以外にこのね、はい、大腸性
潰瘍性大腸炎だけのブログがあります、
ね、ありますから、はい、そちらに見ていただけたら全部わかるようになっております。
はい、はい、
それでは、先生にですね音楽挟んで引き続きお話を伺いたいと思います。
はい、
夢の種。
先生、
はいはい、
今こういろいろね病気のこととかお話ししてて、うん、それからまあ1回目はブライダルの司会のねお話とか聞いていて、はい、うん、こういう質問がどうなんでしょうかね、いいのかなと思うんだけど、病気になって何か先生が変わったことってうーんありますか。
うん、生き方が180度変わりました、
うんうん、
それまではもう頑張り屋さん、
はい、
うん、がむしゃらとかそういう無我夢中とかやってやれないことはないみたいな、
うん、
そういう人生だったんですよね。だから自分にできることは誰でもできるだろう、できないのは怠けてるんだとか、
うん、
甘えることを委ねることを任せることなんてやってはいけないみたいなガッチガチの生き方だったんですよ、うん、
ちょっとスパルタ系の
ちょっとじゃなかったですね、
かなりですか、
そこのけそこのけ芝千奈美が通るぐらいのもう風を切って歩いてたぐらいのキャリアウーマンバリバリだったので、
カツカツカツです
ね、あの人だけは怒らせてはいけないぐらいの現場では
そうだったんですか、は
い、もう自分でもそう思います。
ひえ芝さんが来られたみたいな
みたいな、あの人を敵に回さん方がいいよなぐらいのもう本当にガッチガチの仕事のやり方をしてたと思うんですけれども、
はい、
でも病気になって、あ、人間頑張ってもできないことがたくさんあるし、うん、世の中理不尽なこともたくさんあるし、何でもやっぱり受け入れていかないといけないってことが、人生にはたくさんあるんだなっていうことが分かったんですね、うん、そしたらすごくこう柔らかく丸く生きることができるようになったので、それはすごく私の中で人生に必要なことだったと思うんですね、
うんうん、
抜け感が出たので、
うん、
はい、なので私にとって潰瘍性大腸炎というのは神様から与えていただいたことだし、私は選んでいただいたんだなというふうに思えるようになりましたね、うん、
いや
まだ泣いとる
いやその病気になったことの選んでもらったっておっしゃる先生 の、 その、うん、いろんな、ね、はい、ことがあったことを、ね、
はい、
乗り越えてその笑顔と、はい、そういうメッセージになるって素晴らしいなっていう、はい、その
なんか前も泣いてましたよね、うん、中条さんねあ、この番組はパーソナリティが泣くという、
この番組は、ね、パーソナリティが特等席で聞くという番組なんです。
そういうことですか。
もうリスナーの皆さんも多分聞きながらなんてすごい人なんやろって、もう
すごくないですよ、ね、
ちなみ先生のなんか大きさを今日今また感じましたね。
そうですか、
うん、
いや、どうせ病気になったんならって言ったら変な言い方ですけど、
はい、
病気になりました、打ちひしがれて人生を送ります、もう人生どん底です、絶望ですって思ったところで何にもええことないですからね病気になりました、うん、ほなどうしようかというふうに切り替えていくしかないですからね。
そうですね、それを受け入れて、
う
ん、
それ
をどうお役に立てるかって、うん、今ランチ会まで全国にね飛び回って
く、楽しくてね、これが
もうこれ本当全国で
大笑いしてます、いつも
ラジオね聞いた方で、うん、こういうねことで周りに相談できないっていう方は、うん、柴先生をノック、ね、
はい、もうノックノック、いつで
もノックノックですね、
はい、いつでももう扉開けてますので、
はい
はい
はい、でもしその誰にでもこれは先生だって突然なったっていうことですから、はい、やっぱり普段からもそのいろんなストレスとか、
そうですね、うん、自分の体の声、心の声っていうのを、うん、ちゃんと聞いて、うん、もうすごくシンプルですけど自分を大事にしないといけないと思います。それだけですね、本当に私は自分を大事にしてなかったんだと思います、病気になるまではね、過酷すぎてね、なのでみんな自分を大事にしてほしいなと思います。
あ、素敵なメッセージを、リスナーの皆さん自分を大事にやってまいりましょう、
はい
はい、では音楽を挟んで引き続き先生のお話を伺いたいと思います。 い、はい、中旬の番組ではですね、はい、ゲストさんの夢を毎回聞いておりますので、はい、千波先生のですね夢も伺いたいと思うんです。
はい、私の夢は、はい、いつか本を出版して、その本をもとに、まあ、全国に出版記念パーティーであるとか講演会であるとかいろんな人のもとに行ってたくさん私の話を聞いてほしい、で私に会ってよかったなって思っていただける人をたくさん作れたらいいなというのが夢です。
じゃあその本の内容は、はい、今このいろいろやってらっしゃる、
そうですね、潰瘍性大腸炎でありながら、まあ、こんな風に元気に楽しく生きてるよというようなそういうことの内容の本にしたいと思ってるので、ただその難病の人の書いた本とか闘病生活を乗り越えてとか病気に打ち勝ってみたいな、そういう風な感じの本という風には全然思ってないんですね。よく女の子がすぐ手に取りやすい、うん、こう幸せになる何か条とか、うんうん、楽に生きる何々のメソッドみたいな、うん、ちょっとピンクのカバーがついてたりとかするじゃないですか、はい、大体あんな感じのイメージで考えてるんですけど、
おしゃれなね、
そうそう、楽に生きる方法みたいな、
あ、
うんうんうん、楽に楽しく生きる方法みたいなことを、まあ、皆さんが読んでいただくとなるほどねって、うん、あ、なるほど、そっかそっか、あ、これでいいんだみたいな、いうふうに思っていただける本になったらいいなというふうに、まあ、夢ですけどね。
はい、してそれを出版パーティーをされてると、はい、もうそこまで具体的に見えてるので、はい、もうすぐ本は出てきそうですね。
ねえ、そういうご縁があったらなと思ってます。
で、そこ講演会が先生自分で司会するんですか ね、
よく言われますけれどもね、まあまあ、人が足りなかったら経費を削減するんだったらじゃあ自分でやりますわ。
しっかりして講演するし、
はい、もうやりますやります。何でもやります。はい、
あ、ぜひその本出版の例をまたこの夢の種に来てほしいです。
もちろんその時は告知をさせてください。
はい、
はい、
わかりました。素敵な夢を伺えてありがとうございます。はい、はい、もっともっとお話伺いたいんですが、はい、お時間がやってまいりました、
はい、
2回連続してご出演いただきましていかがだったでしょうか。
いや、中旬さんをこんなに近くで感じられて幸せでしたよ。言っときますけど、中旬さんがいつも私の背中を押してくれたので、なんでですか、先生できるじゃないですか、先生やったらいいじゃないですかとか何回私、
そんな言ってました、そんな偉い上目線な、
はい、偉い気楽に言うなこの人って思いつつも、あ、でもじゃあそうかもしれんな、やってみようかなとなぜか思わせてくれるのが中旬さんなので、
はい、
そんな中旬さんがやってるこの番組ってどんなんやろうと思って今日来れて本当に幸せでした。勝手に人の背中を勝手に押す人、
そうですか、
中井純子
パーソナリティやけどリスナーになってて特等席に聞いて喜んでるっていう、
そうそうそう、
気楽な番組
いいと思います。それが中井純子でいいと思います。
いいですか、
はい、
まあ、嬉しいですね、はい、また前世ぜひ、はい、もう本の出版告知に、
はい、
そっか、講演会のご案内にですね、
あ、呼んでください、
もう来ていただきたいです。
その日がね、来るように、
はい、もう必ず来るはずです。
ありがとうございます、はい、
中旬のこの番組ではですね、紹介ページがございます。中旬のアップデートと検索してください。中旬はカタカナでお願いいたします。紹介ページには本日のゲスト柴千奈美先生のお写真なども掲載しております。今日も素敵な帽子をかぶってお越しです。おしゃれな先生のお写真を見てください。今日のゲストは歌って喋れる司会者柴千奈美さんでした。パーソナリティは中旬こと中井純子でした。最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。ちなみ先生もありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは皆さん、バイバーイ。
バイバーイ。